時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日373回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社アイエンター代表取締役入江康博さんにご出演いただきました。紳士服のコナカに入社し、店長職や新店舗の立ち上げを経験。自身のキャリアを考える中、IT 業界へ進むことを決め転職。一つ一つ学び、経験を重ねて営業、採用部門のトップとして活躍。身近な人が起業する姿に刺激を受け、2004年会社を立ち上げ、代々木でたった一人で事業を開始。リーマンショックによる危機、そして病との戦いを乗り越え、現在仲間と共に上場を目指し挑戦し続ける入江さん。挑戦というメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワンワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。アルファフードスタッフ株式会社代表取締役社長、浅井紀弘さんです。浅井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、浅井さん、現在どのようなご事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。当社はですね、1925年創業、今年で99年目になる会社で、現在食品の輸入、製造、卸売りをさせていただいております。もともとの家業、砂糖の問屋から端を発しですね、国産の小麦や自社輸入のオーガニック品の幅広い品揃え、まあ、そういったものを強みにしながら、食を通して環境と資源を考え、持続可能性をですね、まあ考えながら子供や孫の世代に、まあ、今の環境を残していく、まあ、そんな食を考えております。
99年、いや、すごいですね。来年でも本当に100周年と。
そうなんです。
ことなんですね。今オーガニックという話もありましたが、はい、例えば私たち消費者がですね、御社の取り扱われているこのオーガニックのものっていうのは、どんなところでこう手にすることができるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。当社のですね、オーガニック商品は、スーパーさんや、まあ、生協さん、EC などの、まあ、家庭用商品、あとは、加工食品メーカーさんに原料として卸す、原料と、まあ、両方あります。家庭用食品だとですね、まあ、高級スーパーやグロサリーストア、百貨店等々で、まあ、ドライフルーツ、まあ、ナッツ、お菓子類などがですね、ナチュラルキッチン、もしくはビオ菓子というブランドで、見ていただくことができます。あと首都圏ですと、ビオセボンさんっていう、はい、オーガニックスーパーにはですね、実は80品を超える量り売りの売り場がございまして、その売り場の大半をですね、私たちの商品がございますので、そこで、まあ、量り売りで好きなものをですね、好きな量を買っていただく、そんなこともできます。
実は私、ビオセボンさん好きでですね、
です
結構行くこともあるんですが、まさか御社がですね、量り売りの、の部分やっていらしたとは。
そうなんです。
じゃあ案外ね、この身近なところで、もしかすると、こうね、御社のこう手がけていらっしゃるものっていうのは、なんか手に、ね、しているのかもしれません。
はい、そうだと思います。
で、オーガニックということなんですが、そもそもですね、このオーガニックってなんかこうイメージで言うと、何かこう農薬に頼らないとか、なんかこう健康にいいとか、なんかそんな風なこうイメージあるんですが、一体どういうものなんでしょうか。
そうですね、オーガニックは、まあ、一般的な生活者の方のですね、アンケートを取ると、実は高くてですね、健康にいい、まあ、そんなようなことがこう言われているんですよね。
はい、
ただ実態としては、そういうものではなく、オーガニックには僕は5つの原則があるということを、まあ、お話をしています。
はい、
1つ目が環境の保全です。 これは化学農薬や化学肥料に頼らずにですね、自然の力を生かした農法をしていこう、まあ、そういうことです。2つ目が自然との共生です。自然の動植物を守り、生物多様性を保全していこうと。で、3つ目が適地適作ですね。適地適作とか地産地消で地域の文化を大事にしていこうと。で、4つ目が健全な社会。で、これは人を大切にする社会の実現を意味しまして、まあ、フェアトレードという言い方もしますね、はい、フェアトレードの商品じゃないとオーガニックの認証はつけられません、うん、そして最後5つ目が健康な生活ということで、添加物をできる限り低減してアレルギーのない生活を目指す、
うん、
まあ、そんな要素がありまして、でこれらのものって実はまあ食のですね、
はい、
近代化の中でどんどんまあ工業化していってですね、
うん、
単位あたりの収穫を増やしていこうとか、生産性高くどんどん作っていこうっていうところに現れた、まあ、逆効果の部分もいくつか、まあ、あるんじゃないかと、まあ、そういったものを、まあ、しっかり自然の力を生かしたですね、農法というのを、まあ守り広げていこうというような、そういう活動に端を発してます。
今ですね、日本におけるそのオーガニックの普及っていうのは、はい、こうどんなこう動きを見せているんでしょうか。
今実は日本ではですね、市場規模としては2000億強と言われております。ただそれは、まあ、全食品のうち 1% にも満たないですね。
まだまだ
まだまだですね。そうですね。
じゃあこれからですね、はい、まあ、むしろこの広がっていく可能性のある、はい、そんな市場だということなんですね。
まさにそうですね。まあ、オーガニックってしっかり国がですね、有機ジャス法という、まあ、法律に基づいて制度を作っております。で、それがですね、制定されたのが2000年、施行されたのが2001年ですね、まあ、そこから20年経ってですね、まだその 1% に満たない状態、うん、ではあるんですけど、はい、実は2021年に農林水産省が緑の食料システム戦略というものを発表しまして、でそこではですね、2050年に 25% の耕地をオーガニックにすると、まあ、そういうことを掲げてですね、そこに向けて国もさまざまな動きを始めておりますので、まあ、国も、まあ、民間もですね、一体になって今進めていこうという機運が高まっている状況ではございます。
さあ、こうしたこう事業をですね、展開されていらっしゃる浅井さんですが、はい、一体どのような道のりを経て今に至るのか、はい、ぜひお話を伺っていきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
もともと佐藤のこの問屋さんからですね、はい、家業スタートされたということで、生まれた時からもう4代目ですか。
そうですね、
はい、これってなんかこうどんなお気持ちなんでしょうか。
そうですね、実は父はそんなに継げ継げという話はなかったんですけど、うん、やっぱりおばあちゃんから、
はい、
まあなたはこう将来この、ね、会社に入るのよみたいなことがあったりとかですね、うん、なんかこう、まあ、小学校の時に将来の夢みたいな作文を書くときに、
はい、
自分の中で、家業に入るみたいなことを書こうとしながら、でも夢ってもっと自由に考えていいもんなんじゃないのと思ったんですよね。だから正直少々窮屈な思いがあって、自分なりに自分の人生は自分で決めたい、まあ、そんなことを思いながら、まあ、小学生中学生ぐらいは過ごしていたと思いますね。
まあ、そんな思い持ちながら当時ってどんなことに夢中だったんでしょうか。
はい、一番夢中になったのは高校生の時に、ちょうど仲間16人と一緒に、その学校内で演劇部を立ち上げたんです。その演劇部がですね、とても面白くて、まあ、演劇ってさまざまな要素があるじゃないですか、
はい、
その役者もいれば脚本、演出、音響や照明、道具などですね。でその中で、まあ、舞台演出をするっていうことがすごく楽しいなと。でみんなと一緒に、まあ、一つの作品を作り上げていくプロセスであったりとか、うん、なんかそこで、まあ、ゼロからですね、形あるものを作り上げることだと、まあ、そういうことに夢中になりました。
いや、まあ、演劇に夢中だったということですが、まあ、一体その後ですね、どんなことが起こってくるのか大変気になるところなんですが、後半引き続きお話を伺っていきたいと思います。さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今浅井さんが興味関心を持っていることを教えてください。
今ですね、実はスタンド FM というアプリで、
はい、
僕自身もラジオ配信をやってまして、 でこれはあのゲストの方を、まあ、お呼びしてですね、その方の生い立ちから価値観に迫りつつ、でそのゲストの方はですね、あのエシカルフードという、まあ、環境にも人々にも優しいそんな食に、まあ、関わる方をお呼びしてるんですけど、まあ、そういうことをこう話を聞いていくことにですね、実は夢中になってやってます。
はい、結構ね1時間ぐらいのこう、ね、インタビュー番組ですよね。じゃあもう同じパーソナリティ仲間ですね。
そうですね、ただ、まあ、自分が話すのにあんまり慣れてないので、お手柔らかにお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそれではここで1曲お届けしましょう。ミセスグリーンアップルでダンスホール。さあ後半も引き続きアルファフードスタッフ株式会社代表取締役社長浅井典弘さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は演劇に夢中だったというですね、あの学生時代のお話をしていただきました。で実はの浅井さん、あの本当にもう演劇もう一筋で、あの早稲田大学にですね、入学されて、まあ、そこで もう演劇に没頭されていたということなんですね。まあ、しかしですね、この学生生活を終えて、まあ、いよいよ社会人こうスタートというふうになった場面でですね、一体 この先の自分の姿っていうのをどんなふうにこう考えて一歩踏み出されたんでしょうか。
はい、ありがとうございます。大学時代は本当に単位も取れなくなるぐらいですね、演劇に没頭しまして、結局まあ5年間かけてなんとか大学を卒業することができました。でそこで最後に考えたのは、演劇の世界よりもさらに広い世界を見たいということで、20代は最速で成長したい、まあ、そんな思いからソフトバンクグループの転職広告の営業会社に入りまして、でそこでさまざまなことを吸収してですね、ゆくゆくは自分でまあ独立したり、言ったらまあ演劇とかエンタメをまあビジネスでやっていく、そんなこともやりたいなというふうに思いながらですね、社会人をスタートさせました。
でもこの転職広告の営業ですね。
営業です。
この営業の日々っていうのはどんな感じだったんでしょうか。
はい、それがですね、非常に、まあ、厳しいなと自分は思ってまして、まあ、毎日、営業のテレアポリストが渡されまして、でそこで、まあ、1日100件電話しながら3件の訪問を繰り返す、まあ、そんな日々をですね、ずっとずっと進めていました。で常にまあ同期と比べられて1位になると、まあ、先輩からは葉っぱをかけられながらですね、まあ、いろんな企業を回っていくんですけど、やっぱりすごくまあやらされてるなっていうこともですね、まあ、思ってはいました。
まあ、この競争っていうところもね、なかなかまあ営業だとそういったところもあるのかもしれませんけれども、はい、なかなか厳しい、そんなあのこう日々を送られていたということなんですね。
はい、
まあ、そうした中でですね、あのこうその次にですね、ここ進んで、まあ、行くにあたって、あの何かですね、ご自身の中でこう考えるきっかけになったことっていうのは一体どんなことだったんでしょうか。
はい、その環境自体も厳しくあったんですけど、ちょうど折しもですね、リーマンショック直前の時期で、まあ、多くの企業が、採用を見合わせる、まあ、そんな時期だったんですね。そして自分の同期で同じ部署で13人が配属されたんですけど、自分以外のですね、12人がグループの他の会社に出向になりまして、自分一人残ったと。で後輩がですね、1学年下に30人入ってくる予定があったのが0人になりまして、はい、まあ、そんな中で、まあ、自分がまあ最底辺というか、そういう環境でまあ仕事をせざるを得ない時期で、非常にまあ先輩方もそういう厳しい環境の中で、まあ、厳しく私に接していただいていた、まあ、そんな折、まあ、会社のバーベキュー大会がありまして、まあ、最底辺なのでそこで幹事をやったんですね。でその幹事をやりながら、なんかそれがいろいろ疲れが溜まって倒れちゃったということがありました。でその時には営業もうまくいってないし、まあ、そういう幹事も全うできない自分って何か辛いな、まあ、そんなことを感じながらですね、まあ、いろいろ考えておったんですけど、その時にカーネギーの人を動かすという本、 これを読みまして、
はい、
でこの本にはですね、まあ相手を尊重して、で、尊重している人のことを、まあ、相手は好きになって、まあ、人が動くんだよ、まあ、簡潔に言えばそういうことが書かれていたんですね。でその時に、まあ、自分はもう藁をもつかむ思いでですね、まあ一つ自分の中で約束を決めようと、
うん、
でそれは100件のテレアポでも3件の訪問でもなく、1日に1人の新規の人と出会って、
うん、
その人のいいところを日記に書こうと、
はい、
まあ、こういうことを自分の心に決めまして、それ以降その活動を始めました。
その活動によってですね、どんなことが起こっていったんでしょうか。
はい、その活動によって、まあ、60日ぐらい経った頃からですね、どんどんこう自分のネットワークが広がってきまして、まあ、土日も、まあ、勉強会とか交流会があるから来てみなよ、うん、まあ、そんなことを言われていくようになりました。でその中で、まあ、若手のこうサラリーマンでみんなで農場でイベントやったりとかですね、そんな横のつながりもできてきました。でそうしたさまざまな活動をしている中でですね、生命保険会社の営業職にスカウトされる機会があったんですね。で折しもリーマンショックのただ中、非常に、みんな採用を見合わせている時期にもかかわらず、なんで生命保険会社は採用するのだろう、まあ、そんなことを考える中で、まあ、あるマネージャーから、まあ、私たちはスカウトで、転職広告の広告のように載せたりはしないんだ、まあ、そんなお声を参考にしてですね、実は社内に稟議を上げて、転職広告に掲載せずにスカウトメールが送れるサービス、今ではですね数多くの会社さんやってるんですけど、
はい、
まあ、それの、まあ、足がかりになるようなサービスを作り、それを、まあ、北から南までですね、生命保険業界の、まあ、マネージャーさんに販売して歩いたところ、まあ、最底辺だった自分がですね、まあ、一番の営業成績を上げるに至りまして、それがまあ自分の中で大きな自信につながりました。
じゃあ本当に大きくですねこう変わっていったんですね、はい、しかしですね、この変わっていった中でこの家業を継いでいくというですね、うん、まあ、こういったこう決断を、まあ、する場面を迎えるということなんですが、一体どんなことがあったんでしょうか。
はい、まあ、そういった自信をつけていた時期にですね、ある渋谷の IT 系企業の、60代ぐらいの社長に呼ばれまして、そこに行ったところ、後継者の募集をしたい、まあ、そんなお話を受けました。で、まあ、信頼をしていただいていたので、やはりいい人を集めましてですね、まあ、最終選考が2人ぐらい残ったんですけど、その時にですね社長からまた呼ばれまして、浅井さんと、実はあの話、なしにしたいと、なんでですかと、せっかくいい方いらっしゃるじゃないですか、まあ、そんなお話をしたところ、いや実はねと、まあ、社長がにこやかにですね奥から一人の男性を呼ばれたんですね、
はい、
でその男性が、まあ、ちょうど30歳ぐらいで、彼は俺の息子だと、全然違った業界にいたんだけどこの会社に入ってくれることになったんだよっていう話を受けた、その瞬間ですね、まあ、本当に体に電気が流れたような、そんな感動を覚えまして、ありがとうございましたということで、その、IT 系企業を出た後ですね、多分その階段か、玄関かで父に電話をして、
はい、
まあ、家業に入らせてもらえないか、まあ、そんなお話をして、家業に入ることにつながりました。
へえ、まあ、本当にもう衝撃的なっていう、
はい、
本当にもう自然と体がもう動いたっていうことなんですね。
そうですね。
へえ、じゃあそこからですね、今のまあ会社に入られて、はい、まあ、スタートということですけれども、うん、家業をこう、まあ、継ぐ、まあ、いわゆるその家業のこう醍醐味っていうのは一体どんなところに感じていますか。
はい、家業の醍醐味はですね、私4代目になります。で、会社に今入った時には、まあ、90年弱の歴史がありました。でそこの間ですね、やっぱり初代から2代目、まあ、父である3代目までですね、まあ、築き上げてきたものの上に立ってですね、いろんなものを見たり、さまざまな事業展開をしたりですね、そういうことができる、まあ、それが一つの醍醐味ではないかと思ってます。
こう時代も変化もしていって、そして浅井さんご自身はまあ4代目ということで、経営者として歩まれていますが、はい、日々ですね、経営する上で心がけていらっしゃることっていうのはどんなことなんでしょうか。
はい、 一つは理念を大切にすること、一つは働くみんなを幸せにすることですね。一つ目の理念で言いますと、私が自社に入社した2014年、その翌年の2015年にですね、アメリカに行く機会がありました。アメリカの生産者を回っている中で、くるみの農家さんに出会ったんですね、
はい、
でそのくるみの農家さんはですね、東京ドーム37個分の敷地に5万5000本のくるみを植えてましてですね、全部オーガニック でしかも、電気は一切買ってなくて、自家発電をしてるっていう話ね、どういうふうに発電してるんですかという話を聞いたら、くるみって硬い殻があるじゃないですか、
うん、はい、
あの殻をですね燃やして、でそこから電気を作るってバイオマス発電をしてる。
へ、
それでそのスプリンクラーで水やりしたりですね、
はい、
あのくるみ割り機を動かしたりしてるんですね。それによって、大変エコなですね、そういうくるみ作りをしている方でした。でその方に、浅井さんはなんでオーガニックをやってるのっていうふうに聞かれたんですね。私はその時にですね、なんていうのかな、その中小企業だからこそやっぱり大企業はできないような、付加価値をつけた商品作りをしていく必要があるなと思って、付加価値ですかねっていうふうにお話したところ、その農家さんは、あなたはオーガニックのことあまり分かってないんですねっていうふうに言われまして、こんなところと商売やらないよって言われたらどうしようってヒヤヒヤしてたんですけど、その後に続けてその社長が言った言葉が、私がオーガニックに取り組む理由、それはただ一つ、サステナビリティだって言ったんですよ。でそれがですね大変心に残りました。でサステナビリティって2015年の段階ではそんなに一般的な用語じゃなくて、自分の中でもですね、なんだろうって考えながら、なんとなく持続可能性みたいなところですね考えていったんですけど、実はそれが、冒頭にお話したようにやっぱオーガニックの本質なんだなというふうに思いました。でその時に、当社の経営理念は、私たちは食を通して環境と資源を考えますというものだったんですね。でこれは父が決めた理念だったんですけど、実はこれがあまり自分の中では腹落ちしてなかったんです、ただその時に、私たちは食を通して環境と資源の持続可能性を考えてですね、そこにある課題をビジネスで解決していこう、そういうことを、決めて、これが自分自身の使命となり、自分の腹落ちをした、そういうことがありました。
さあこの番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。浅井さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
そうですね、これは自分がソフトバンク時代にですね、一番辛かった時期、先輩から声をかけていただいた言葉なんですけど、無理をせず夢中になれ、そんなことを言われた、それをよく覚えてます。
無理をせず夢中になれ、素敵なメッセージ、いやありがとうございました。ということで本日は改めまして、アルファフードスタッフ株式会社代表取締役社長、浅井紀弘さんにご登場いただきました。浅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは最後にもう一曲お届けしましょう。アレク・ベンジャミンで Pick Me。森沙耶香の Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。名古屋の老舗企業の4代目、自分の道は自分で決めたいと学生時代は劇団の世界へ、成長を求めてソフトバンクグループの会社に入社、転職広告の営業に苦戦し過酷な日々を送る中、一冊の本との出会いから取り組み方を変えトップセールスへ、営業先での出来事をきっかけに家業を継ぎたいとの自身の思いに気づき、2014年入社。先代から受け継いだ理念を大切にオーガニック事業を発展させ挑戦し続ける浅井さん。来年で創業から100周年、軸は変わらずに、しかし時代の変化とともに考えを進化させていく使命をもとに力強く歩む浅井さんの姿に、持続的に成長を遂げていくための大切な視点を学ばせていただいた、そんな時間でした。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。 来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。